生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。本日はこの方にゲストに来ていただきました。よろしくお願いします。
こんにちは、北消防署で予防課長をしております杉井です。本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速なんですけども、私ちょっとね最近火災が多いなと感じてまして、1週間前にも大きな火災ってありましたよね。
そうなんです。出火した建物は全焼してしまいまして、中で1人がお亡くなりになってます、
うん、
また周囲の建物3軒にも被害が及んだんです。
ああそんなになんですね。ちょっと火事って本当に怖いですよね。
そうです。しかしこうやって思わぬ時に起こってしまうもんなんですね、うん、火災を起こさないためにはというお話は、まあ、後でさせていただくとしまして、
はい、
まずは今帰宅が異常事態だということをお話しさせてほしいんです。
非常事態なんですね。お願いします。はい、
昨年平成28年も実は火災が多く発生はしていたんです。この時期ですね、
はいはい、
でも今年はその昨年と比べれば少ない件数で推移してたんですけれども、
うん、
5月に入って様相が一変しました。
5月に入ってじゃあ火災が増えたんですか。
そうです。5月に入って実に4件です、
うん、
実は統計でいう火災件数という数字の中には、
はい、
コンロの周りがちょっと焦げただけとか、
うんうん、
そういう小規模なものも含むんですけれども、
はい、
恐ろしいことにこの5月の火災、うん、4件のうち3件まで建物が全焼するという大きな規模、まあ、我々消防のプロでも、
はい、
大きい火災やなと表現するような火災がですね発生したんです、
うんうん、
ですから別に脅かしではなく本当に非常事態なんです。そこでまず帰宅民の皆様にお話ししたいのは、
はい、
火災が異常に多いですということ、はい、それから火の元に十分注意してくださいということです。
うーん、帰宅の皆様どうかこう、ね、火の元の用心を、ね、お願いします。でところでそのどうして火災の件数が増えたんですか。
うーん、それはですねのっけからですけど大変難しい質問でしてですね、
あ、そうなんですね、
最初に謝ってしまいますけれども、
はい、
それは精密な意味ではお答えができない種類の問題。例えば、うん、単に湿度が低いだけで火災が起こるわけではありませんよね。
なるほど、確かにそうですね。
でも、この増えた原因がこれだと断定的に言いにくいということの中に、
はい、
火災の特性といいますか、
はい、
これ予防する難しさといいますか、
はい、
それが潜んでいると私は思うんですね、
うん、どういうことですか。
まず火災予防の予防という漢字から説明しましょう。
なんで漢字の説明なんですか。
いやすみません、
はい、
お話は少し迂回路を通りますけどちゃんと着地させますからね。
はい、はい、お願いします。
はい、まず予防という熟語を想像してくださいね。ラジオだから頭の中に想像してくださいね、うんうん、
はい、予防、
はいはい、予防の予という漢字と防という漢字、はい、これに分かれますね。
はい、
でもう勘の言い方お気づきかもしれないんですけれど、
はい、
予防の予には訓読みであらかじめっていう読み方がありますよね、うん、
はい、
でもう一つ目の予防の防の方は防ぐとも読めますね、
はい、うん、そうですね。
つまり火災をあらかじめ防ぐというこの意味がしっかり分かりやすく埋め込まれてるわけですね、
うんうん、確かにそうですね。なるほど
と納得していただいたところで、
はい、
このあらかじめというのが大事なところなんです。
はい、
例えば地震とか大雨とか、
うんうん、
こういうのはそれ自体の発生を人間が同行することはまあできませんよね。
そうですね、はい、
しかし火災はです。火災の多くはちょっとした不注意とか、
うんうん、
火の取り扱いにまずいところがあった時に起こるわけですね、
うんうん、
つまりそれならあらかじめ防げるものだということなんですね。強引でしょうかね。うん、
なるほど、確かに、まあ、あらかじめ防げるものなんでしょうけど、でも火災ってなくならないですよね実際は。
そこなんですよね、
はい、
防げるのに防げない、
うん、
でこの5月のように火災が多発する、
はい、
それはなぜなんだということなんですね、
うん、
で私はこれはもう人間の心理の問題に帰着すると考えてるんですよ、
うんうん、
で火事はもちろん誰だって怖いんです。
はい、怖いです。
よく昔から言います、泥棒は家までは持っていかへんと、
うんうん、
ところが火災は火災道具はもちろん、
はい、
家まで失ってしまうし、
うん、
命も失うことになりますね、
はい、
さらに言えば延焼してしまうとお隣近所に大きな被害与えてしまうことにもなりますから、
うん、
子供さんはともかく大人なら誰だって怖いはずなんです。
そうですね。
で、しかし問題は個人個人にとっての確率の問題なんですね。
うん、確率なんか難しい話になってきましたね。
いやいやいや、確率なんて言うて脅かしましたけれども、難しい話ではないんです、うん、今皆さんラジオを聞きのお一人お一人の皆さんの気持ちの問題として考えていただきたいと思うんですね、
うん、
自動車に乗っている時、はい、事故を起こしたらあかん、一生終わるぞと思うことはありませんか。
うん、あります。気をつけてます
ね、はい、車乗っててバイク乗ってて交通事故を見かけることは結構ありますし、はい、そういう危機感っていうのを、まあ、結構日々持つんじゃないかと思うんですね。
うん、うん、なんか分かってきました、まあ、だから確率の問題ということなんですね。
そうです。火災はそこまでたくさんは起こらないんですよ、
うんうん、
もちろん火事がないに越したことはないんですけれども、
はい、
一人一人にとっては直接身につまされる経験が少ない、うん、でこのために個々人一人一人の心理としては火事は怖い、火事に気をつけていきんとあかん、はい、毎日毎日思う、これは実は難しい、
うん、
これは現実なんですね、
はい、
で違う切り口で言えばもうちょっと分かりやすく言いますと、はい、自動車の任意保険、これに入らない人はほとんどおられないと思うんですが、
うん、
じゃあ火災保険のはどうやろうかということですね、
はいはいはい、
入っておられるとしても絶対に入らないと怖いという危機感、これはどうしても違うんじゃないですか。
うん、そうかもしれません。
で、私これを言うと帰ってから所長に叱られるかもしれんのですけれど、
はい、
消防署に勤めている私だって、うん、まあ、日々の確率で言うんでしたら、うん、交通事故の方が怖いです、
うん、そうですね。
ですから火災に関する危機感を、まあ、一枚一枚持ち続けることが難しいということは、うん、消防署員だからこそよくわかるんです。
うん、なんか逆説的ですけど、なんかよくわかります。
ありがとうございます。でそこで最初に申し上げた火災が多い、しかしなぜかを言うのは難しいっていう話なんですね、
はい、
人の心理が大きなウエイトを持ってるっていうことです。
うん、
でさっきも言いましたように火災は残念ながら人の不注意、ついうっかりとか、はい、ちょっと横着したとか、そういう本当にちょっとしたことで発生することが多いんです。
うん、
でもしかしたらこの5月人の意識をそうさせる何かがあったのかもしれないんですけれども、まあ、それは少なくとも私には、私ごときには分かりません。ただ分からないから仕方ない、以上終わりには消防職員ですからね、したくないんですよ。
いや、そりゃそうですよね、なんとかしたいです。でもなんか防ぐのっていうのはやっぱり難しいんですかね。
気持ちの問題ですからね。ですから私たちは火災は防げるけれど、
はい、
防ぐための努力をし続けなければ防げないというふうに考えて、うん、
はい、
ですからことあるごとに火災を出さないためにはどうすればいいかなどのお話をさせていただくことにしてるんです、
うん、
まあ、年に何回か期間を定めて火災予防運動というのをやって、まあ、集中的な取り組みを行うというのもその一つですけれども、うんうん、
はい、
こうして火災がまあ異常に多発した時なんかには特別の対策を打つということで、現在北消防署ではストップザ火災、これをスローガンに消防署員、消防団員、それに地域の自主防災会の皆さんたちにもご協力をいただきまして、
はい、
緊急の出火防止対策を行っているところです、
うん、
これは5月29日に開始しまして約2週間の期間、この6月の12日まで集中的に行うことにしています。
うん、それだけやっぱり緊急事態ということなんですね。どんな取り組みをされてるんですか。
はい、まず街頭広報です。でこれは消防署員、消防団員、それに地域の自主防災会の皆様と合同で、
はい、
人が多く集まる場所、ここに行って火災予防を、まあ、直接呼びかけようというものです。すでに5月29日にはこのすぐ近くですね、北大路タウンで実施しましたし、はい、今日は実は午前中に泉屋白梅町店さん、
うん、
そしてこのすぐあと午後4時からはですね、私もここから移動して向かいますけれども、
うん、
デイリーカナーと泉屋千本北大路店さん、こちらでこの街頭広報を行います。ポケットティッシュなんかもお配りしますのでね、うん、ぜひお越しください。
いやー、じゃあもう今集中的にされてるんですね。
そうです。
この緊急対策では地域に根ざした取り組みっていうのも行われるんですかね。
はい、そうです。さっき言いましたようにお一人お一人の意識心理というのが極めて大事なところですから、
うん、
これも消防団員や自主防災会の方々と合同しまして各ご家庭を直接訪問させていただいて、で火災予防のお話をさせていただくというふうにしています、う
ん、なるほど。まあ、でも防ぐための努力をこうし続けないといけないっていうのは、うん、やっぱり大変なことなのかなとは思ってしまうんですけど、でもまあ世の中のことってね、案外そういうことが多いのかなとは思いますね。 で、ところでなんですけど、何かこう火災を防ぐための心がけというか、何か対策があればぜひ教えていただければと思うんですけれども。
わかりました。まず強調させていただきたいのが、タバコによる火災が増えているっていうことなんです。今年に入って消防からいろんな機会にお話ししてますから、ご存知の方も増えてきました。どういうことかって言いますと、昨年はそれまでの40年間、火災原因のトップだった放火、ちょっと40年間放火がトップだったんです、これをタバコと火災が抜いたんですね。
ということは、放火は減ったっていうことなんですか？
いや、それが違うんですよ。放火も少しですけど増えてるんです。しかし、タバコによる火災がそれを上回ってぐんと増えてトップになってしまったということなんです。
そうなんですね。でもタバコを吸う人って減ってると思ってたんですけど。
そうなんですよ。私もそう思うんですよ。常識的に考えたらそうなんですね。喫煙者が減っていると思われるのに火災は増える、これどうしたことなんやということなんです。
ちょっともう少し詳しく教えてください。
わかりました。私の仮説であることをちょっとお断りして申し上げますが、今禁煙とか分煙の流れ、これが世界的にありますよね。それと絡んでいるのかなとか思うんですけれども、
でも禁煙とか分煙とかこうきっちりしていくと、なんか火災にはつながらないのかな、つながりにくいのかなと思うんですけど。
はい、そこなんです。禁煙分煙が徹底されてくると、タバコを吸う方の身になって考えてみたら、どうしても吸う場所に困ることになってきますね。
なるほど。
職場でいうと事業所内禁煙とか、もうちょっと激しくすると事業所の敷地内全部禁煙やとか、
確かに張り紙とか見たことあります、
そういう事業者さんもございます、あるいは喫煙場所は建物の陰みたいなところに追いやられてしまうとか、使っていない部屋を喫煙室に使うとか、表現は良くないんですけれども、どうも追いやられるというか、喫煙者の方に言わせれば隠れて吸うようなイメージになるというか、そんな感じになっていると思うんですね、でご家庭でもホタル族とかよく言いますけれど、ベランダとか庭とか、とにかく追いやられた感じになります。
そうですね。で
これは分煙という観点だけで捉えるんでしたらそれでいいのかもしれませんけれど、その追いやられた場所にちゃんとした灰皿があるかどうか、吸い殻の後始末をちゃんとしていただいているか、そういう状況が私思いますし、むしろ昔より悪くなってるんじゃないか、これが心配なんです。
そうですよね。でも確かに、私もテレビドラマとか見てると、ちょっと昔のものだと会議室にはこうきちんとガラス製の大きな灰皿があってっていう感じだったんですけども、事務所はこう煙がもくもくしてたりとかって、そういう印象はありました。
そうですね。しっかりとした灰皿でみんなの 目のある場所で吸ってる限りは、たとえ灰皿の外にタバコが落ちたって誰かが気づくんですよね。でも使ってない部屋が倉庫になっていて、そこの隅っこが喫煙場所になっているなんかだと、燃えるものがたくさんあって人目につきにくい、悪い条件が揃ってきますね。それに灰皿がないところで喫煙すると何が起こるでしょうか。
火災が起きますよね。
そうです。これ火災が起こるってことは、捨て場所が悪かったとか、捨て方が悪かったとか、そういうことですよね。
確かにちょっとタバコはすごく怖いっていうのはよく分かりました。で、他にも、気をつけることがあれば教えていただきたいんですけども、いいですか？
そうですね、火災原因は本当に多種多様ですから、すべてお話しすることはできないんですけれども、ここでは一つ強調させてください。電気の火災です。
電気なんか安全な感じするんですけどね。
そこが落とし穴なんですよ、電気ストーブとかこたつとか、最近では IH コンロ、ガスと同じような熱エネルギーがですね、簡単に出ちゃうわけですよ。それだけのエネルギーが通ってるわけです。
確かにそうですよね。いや、私もテレビとかで見たことあります。電気のコンセントのプラグからホコリが溜まってこう煙が出てこう火災につながるっていう怖い映像を見たことあるんですけど、そんな感じですか？
そうですね。こちらのプラグトラッキングという火災というんですけれども、これは別に乱暴に扱ったとかいうことじゃなくて、5年10年差しっぱなしのプラグから出火するということで、これの怖いのは、電気器具を使っていない時でも突然火を吹く、ここなんです。
いやー、怖いですね。じゃ あ寝てる間とか外出中とかも。
そうです。この現象の恐ろしいのはまさにそこで、今ラジオを聞いていただいている方のお宅のどこか、差しっぱなしのプラグ、冷蔵庫、タンスの裏、洗濯機の裏、そういうところから今火が出るかもしれません。今晩かもしれません。
いやー、もううちも全部差しっぱなしですよ。冷蔵庫も洗濯機もテレビの裏も全部差しっぱなしです。怖いです。
普通はそうでしょう。 ですから、はい、ところがね、防ぐのは簡単なんです、うん、半年に1年に1回でいいですから時々プラグを抜いてホコリを払ってほしいんです。それだけで防げます。
うん、そうなんですね。
はい、はい、私いろんな実験してきた経験から言いますけれども、はい、電気器具とか配線は火種が走り回ってるんやというぐらいの感覚を持ってほしい、こう思います。
ちょっと過激な言い方ではありますけど。
そうですね、わざと言ってます。でも、さっきも言いましたようにストーブとかコンロとか愛知コンロとか、それだけのエネルギーが走り回ってるわけですから気にかけてもらっても全然損はないと私は強く思います。
確かにもう見落としがちなこの電気っていうところですね。そこもちょっと皆さん注意して気をつけていただきたいですね。ありがとうございます。それではちょっとねお時間が来てしまいましたので最後に一言お願いします。
はい、区民の皆様、北区の火災件数そして消費者の数っていうのは本当に異常なことになっています。日頃の心がけ、火の元用心、これを本当によろしくお願いしたいと思います。京都の特性考えますと、例えばこの前糸魚川で大きな火災ありましたけども、さらに密集してます、はい、手遅れになると本当に大変なことになります。火事を出したらあかん、この一人一人の心がけ、これが、町京都という文化観光都市を守るというこういう気持ちを持っていただけたら嬉しいと思います。
そうですよね。いやもう本当に火災もう皆さんの、ね、一人一人のこう注意次第で防げることもたくさんあると思うので、皆さんも火の元を注意していただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは北消防署予防課長の杉井さんに来ていただきました。ありがとうございました。この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。